結局のところまた持ち越しになってしまったというのが、本日の残念な、お知らせでありまして、お知らせってほどではないな、人に言うようなことでもなくて、自分の中で決めていたけどまた持ち越しになってしまったということが、僕は個人的にも残念ですという、そういうお話です。何が持ち越しになったかと申しますと、バイクで、被災地を回る。でもこの話の中で被災地というのは東北の被災地を指すんですけれども、もはやその後にいろんなところでいろんなことが起きているから、被災地って言ったってもうなんか地震大国だから日本中どこでも被災地みたいなもんじゃねえかみたいな、そういうことにまでなっちゃうとは思うんですけれどもね。ちなみに関東大震災の時に、江戸前の寿司屋さんが焼け野原と化した東京から地方へ転電バラバラで、いなくなったことにより、江戸前寿司というのが日本全国に広まったという、関東大震災における、副作用というものもそういう形で現れたという話を聞いたことがありますが、そういうことで言うと、まあドコモがね、日本の国のどこもかしこも、地震の恐怖にさらされているというのは間違いないとは思うんですけれどもね、2011年の、3.11 の後に、直後に2011年の5月と11月に僕は演劇の公演をやっていて、で照明の清水さんという日高舞台照明って言ってね、スーパーエキセントリックシアターとか東京乾電池とか、劇団の名前言っても分かんない人いっぱいいるかもしれませんけれど、スーパーエキセントリックシアターっていうのは三宅裕司さん、小倉久弘さんがいる喜劇の劇団でね、で東京乾電池は江本明さん、ベンガルさん、高田純次さんもいた劇団で、照明を、やっている会社が日高舞台照明っていうのがあって、でその日高さんが僕が20歳ぐらいの時に、お宮川明かり貸してやるからさ、出世払いでいいから好きなだけ使えっつって言ってくれて、ものすごい嬉しかったんですよね。もともとその日高舞台照明の日高さんっていう人は、そのね、江本さんの江本ちゃんとか言いながら東京乾電池の芝居やって、三宅さんの SET やって、で野沢那智さんが生きてた頃の、まだ、ね、20代の戸田恵子さんがバリバリ活躍していた劇団バラザっていう公演の明かりをやったりとか、いろんなところで小劇場を支えてきたと言っても過言ではない舞台照明のチームがあってね、で僕は演劇を始めたばっかりの頃だから、そのチラシを見ると全部照明のところに、全部と言っていいほど僕が好きな劇団はほとんど日高舞台照明って書いてあって、すげえなーって。したその日高さんがある、プロデュース公演に僕が出てたんですね。ジュニアといって、もうこれの公演のおかげで大学を浪人することが確定したっていうですね三越劇場の芝居でジュニアっていうシェイクスピアの芝居出たんですね。で僕は戸田恵子さんの代役だったんです、アンダースタディだったんですけれども、でそこの照明が日高さんで、したら宮川ちょっと若手足りねえからお前こっち来ねえかつって言われて、若手足りないからちょっと手伝ってくれって言われたところで行ったのが東京乾電池の公演だったんですよ。で若手足りねえからちょっと手伝ってくんないって言われた、人の仲間には近藤義正さんっていう人もいてですね、近藤法政と書くあの役者さんもそこでご一緒で、で、仲良くなって、近藤さんは下北沢住んでたんでよく遊びに行ったりとかもしてたんですけど、銭湯で会ったりもしてたんですけど、で、お前何劇団やってんのかと、その乾電池の公演行った時に、ちなみに僕は高田純次さんを、高田純次さんの出番が、紀伊国屋ホールで誠結びの事件という芝居だったんですけど、豊田商事の事件をモチーフにした山崎哲という天意21という劇団の劇作家の山崎哲の犯罪フィールドノートっていう一連のシリーズの トヨタ事件を扱うものを東京乾電池で、山崎哲が書き下ろしてやるってことになって、でそれに呼ばれて出て、お山崎哲も大好きだったから、魚伝説とかね、そういうものが大好きだったから、感動だぜみたいな感じで、演出は岩松亮さんで、頭とお尻の方だけ高田純次さんは出る出番なのね、紀伊国屋ホールで。僕ら若手は本当にあのちょい役なんで、出番は何箇所かしかないんだけど、その頭出て楽屋に戻って高田純次さんが寝ているのを、出番が近くなると起こすっていう役割とかも舞台裏でやっていたりとかした覚えがある22歳の時の僕なんですけれどもね。で、その公演の照明をやられていた日高さんが、宮川お前劇団やってんだったらうちの灯台いくらでも貸してやるよっつって、タダでいいよっつって、え車も使っていいぞって、えっ、まあありがたいですよ、まあありがたい、小劇場ですから本当に、すいませんちょっと明かり貸してもらえませんかっつって、分かったいいよっつって、でもバンバン借りてて、でまあ出世払いしなきゃなと思ってたんだけど、あの全然出世払いできなかったっていうですね、あのまあこれちょっとなんだかなーな話ではあるんですけれどもね、この部分だけをかいつまんで言うと、要はあの若い劇団で才能あるやつとかにバンバンそうやって灯台を貸すことで、お前ら人気が出たらね、お前ら絶対人気出るから、人気が出たらちゃんと予算組んだあの舞台やりなさいと。でその時に照明プランとしてオペレーターとして、あの日高舞台照明に仕事くれりゃいいぜっていうことをまあ言ってくれてたんだと思うんですけれども、あの僕の劇団に関しては目測誤ったというかですねそんなに大した劇団にはあまりならなかった。いやそんなこと言っちゃいけない、そんなこと言っちゃいけないな、いつまでもねケチくさい、これしか予算ないんでお願いしますみたいなことをやってたんだけども、でまあ、とはいえね、志の輔落語の照明を清水さんに頼んだりとか、清水さんってのは日高さんのところの人なんでね、それなりにだったんだけれども、この間、アンダースタディというジャニーズジュニアの主演のミュージカルを芝居、作演出することになって、よし、これはジャニーズだからそこそこ予算出るだろうと思って、日本放送主催だし、そこそこ予算出んじゃないかなと思って、日高さんに、日高さんってようやく、僕はあなたに恩返しすることができるタイミングになりましたみたいな感じで、僕53歳でしょ、でその最初にその乾電池に呼ばれて出た時僕22歳とかですから、30年経ってようやく日高さんにね、こうお返しが出世バレができるようになるかなと思ったら俺もう今もう半分隠居なんだよなとかって言って、日高さんに仕事お願いしたのに、うちにいた連中がさ会社やってるからそっち回すよとかって、日高さんに全然なんか出世払いのお礼ができてないみたいな感じがなんだかなみたいなことではあったんですけれども、タダで貸してやるよっつっていっぱいタダで貸してもらってありがたかったなって。でその後劇団の公演をやっていく中で、徐々に劇団が大きくなっていろんなところで公演ができるようになったんですよね、お客さんも伸びて。でそっからじゃあうちの若手の清水ってやつお前んとこつけるからっつって、清水さんという人が日高舞台照明入ったばっかりなんだけど、まあやる気のある照明さんでいろんなことを考えていろんなアイデアを出してくれて、打ち合わせもすごい楽しい、その人と、そっからお付き合いするようになり、20数年が経ち、そして、その2011年の3.11 の後の5月の公演の時に、僕は清水さんと話し合いをして、清水さん、これだけ節電節電って言ってる、まあその時ね、東電の節電キャンペーンみたいなね、半ばこう情報操作みたいな形によって、醸成されていた節電ブームという中、渦中におりましたから、どうなんですかって話をしたら、いやぶっちゃけ自己嫌悪になりますと。LED ライトっていうのは輝度は高いけど照度は低いんです、輝く度合いは強いけど照度照らす度合いは弱いんですと。つまり舞台照明にまだまだ向かないんですよね、 LED 照明は。とでいうことで言うと、やっぱどうしてもハロゲンを使わなければならない、ハロゲンライトを使うということはいい舞台はできるけれども電源もめちゃめちゃ食うと。でこれだけ節電ブームの世の中で、なんてこう世の中の 趨勢と、今の置かれている状況に抗っている中で仕事をしてるんだと、ものすごい自己嫌悪になりましたっていうことをおっしゃってましたね。それが2011年の5月の講演の時だったんです。じゃあ少なめにしますかっていうのもそれまた違うでしょと、いっぱい明るくすることによって宮川さんの芝居が面白くなって、楽しんでくれたお客様が明るくなって、日本のね、世の中を一部分だけでも明るくすることができるんであれば、楽しい演劇で暗い照明っていうのは違うでしょっていうことだから、割り切って明るくさせていただきますけれども、ただ心の中のジレンマは大きなものがありますねというふうにおっしゃってたのが2011年。そっから2012年の9月18日に清水さんはバイクで死んでしまいました。とっても悲しかったことを覚えていますね。でお別れの会があって、僕は清水さんの分までバイク乗ろうかなと思って、バイクの免許取ろうかなと思っていますっていう話をしました。で同じく2012年の11月下旬から僕は、バイクの中型バイクの免許の教習所に通うわけです。クリスマスのシーズンだから、教習所のね、受付のお姉さん方がサンタクロースコスをしてくれていて、まあそれが可愛らしくてね、もういいなみたいな感じで言ってたんだよね。で正月明けて、まあ、正月休み挟んだので1月に中型バイクの免許を取り、グラストラッカーを買ったのが2013年の1月ぐらいだと思います。で、グラストラッカーをね、いやこれはもう足つきもいいし軽いしいいぜね、トルクも全然ないから、間違ってスピードを出しまくっちゃうこともないだろうみたいな感じで、こいつはいいやみたいな感じだったんだけど、そのグラストラッカーを、勝間さんが、勝間女子が練習用に買いましたって言ってて、ね、なんでそんなみたいな練習用のなんかもう練習用に買ったバイクグラストラッカーとかって言ってて、なんであの人が練習用って言ってんの、俺はこんなにキャッキャ喜んで乗ってんだよみたいなものがありつつ、乗ってたわけなんですよね。で、山梨県の YBS ラジオの、レギュラーが決まったのも2013年の春でした。でこれは2012年の暮れ、教習所に通っていながら暮れに石巻の、ホテルに泊まって缶詰になって次の芝居の台本を書くっていうことを僕やっていたんですよね。そのホテルに泊まって台本書いていたら、バカボン鬼塚さんというラジオ DJ から電話があって、宮川さん、山梨でちょっとラジオやんないっつって、俺の番組終わることになってね、リニューアルすることになってんだけど、タレントじゃなくてラジオやってる人にやってほしいからさつって、宮川さんやってくんねえかなつって、じゃあ行くよつって、正月2013年の正月に山梨にお邪魔に行ったのを覚えてるんですね。でもこれの理由はもう明らかに免許を通ってばっかりの、思いっきり通ってる頃ですよ。で教習所が休みなんだったら、じゃあ石巻に行って台本書こうかと思ってたのが2012年から2013年にかけての年末年始だったのね。で、免許取ったら、山梨でラジオがあれば山梨に毎週1回は必ず行けることになると、行けるのであればバイクで行けばそれはもう運転も上手くなるだろうと、こいつはいいぞっていう感じで行ったわけですよ。ですが、番組始まってほどなくして2014年の6月に、スピード違反で、ここで何度も話しました、ワールドカップの試合を見てから山梨のラジオ行った方が放送陣としてはいいんじゃないと思ったんだけど、見てから行ったらちょっと遅れそうだって、スピードが出ちゃったって捕まったっていうですね、最悪な何の言い訳もできないパターンだったんですよ。でなんだけれども、その前に3月に、2014年の3月に大型バイクの免許を取得しております。で4月に MT-09 という新車がヤマハから出るので、それすごい評判いいからこれ買おうっつって、それを予約しています。なのに6月スピード違反、7月バイク到着だけど、もう免停確定しているから乗ることができない、搬送してもらう、9月に簡易裁判があって免停が確定する、で短縮講習を受ける、2014年の12月に免停が解除になる、 で解除になるけど前歴3回だからバイクに乗ったら2点で面取りとかそういう危なっかしいレベルだから1年間つまり前歴ゼロに戻すまではバイクの、車も乗らないぞというふうに誓いを立てたのが2014年から2015年の12月6日までの1年間だったわけです。これ何にも乗らずに電車で移動して仕事やりまくり、山梨の番組も2015年の3月までやってたんですけど全部電車、まあ辛かった。だけれども2015年の12月にようやく乗れることになりバイクに乗るわけですよ。でそっから、ほぼ10ヶ月ちょっと乗りまくってますけれども、なかなか上達せずに、スピードが出るのが怖く高速道路もまだ 1,2 回しか乗っていないみたいな状態なんだけれども、9月にその先ほども言ったアンダースタディという公演が終わったのでバイク乗るぞって思ってたら、いよいよ11月になってしまったために、すげえ寒くなってしまい、あれすげえ寒い来年の春まで東北をバイクで回るのを先送りかなっていうことになったというですね。あーまた伸びちゃった。宮川勝の松ぼっくり王国、
松ぼっくり王国。
改めまして、劇団ビタミン大使 ABC の宮川勝です。この番組は私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのか、そのあたりをみんなで考えていこう、そういう番組です。 Going Underground でザ・バンド、宮川勝の松ぼっくり王国。せっかく仲良くなれた部下の OL とのデート現場を上司に見つかってしまった。お前らこんなところで何をしてるんだと問われた緊急局面で、叱られないどころか逆に会社のためにそこまでと感涙させるパーフェクトな言い訳を考えよう。イカゲソ部長すいません、我が社自慢の製品超激薄だよ近藤くんの良さを部下に伝えるにはこの手しかなかったんですそうだよね、社員とやってみないと分かんないから、男が使うだけじゃなくてそれを装着した状態で男に入ってきてもらった時の女性の感覚さえも社員で研究しないとならないじゃないですか。非常に美しい答えですよ。大喜利らしいですよ。問題なのはどしもネタであるっていうことだけですよ。そこが問題だディアマンって言うか。係長無事でしたか。彼女から係長が怪しい男に尾行されていると携帯に連絡が来て、たった今合流したところなんです。うまいね、これうまいですね。もう一個ディアマンって言うか。我が社が電通の二の舞を演じないように彼女の仕事の悩みを聞いてあげていたんです。これは嘘つけっていう風に思われるだろうな、絶対な。いや今もさ、子祭り女子の自殺によって、君大丈夫君大丈夫みたいな、なんかかこつけたセクハラがなんかね二次災害として出てんじゃねえかなみたいな気さえするよね。青コーナー赤松、あーすいません、僕は容姿が素晴らしくイケメンなので、いつ他社からのハニートラップに引っかかってもおかしくないようにこの後ホテルでいたすまで完璧な予習を行っていました。桜のシーン、しー、実は今警察におとり捜査の依頼を受けていて、カップルを装って犯人を追っている最中なのですよと真剣な表情で言う。ラジオネーム間宮な親父、現在ライバル会社の重役を尾行中です。今中に女性といるんですよ。彼女はそのためのカムフラージュであります。もう少しで尻尾をつかめますすり身、常連になって忘年会の予約を取りやすくしたんですよ。まあ感涙はしないんじゃないですかこの辺の一連は。36太郎、何言ってるんですか社長、世界規模の大きな取引の契約のために彼女に相手先の得意先の大物との枕営業のやり方をレクチャーしていたのですよそれも喜ばれはしないよ。すり身、コンプライアンスの大事さを説いていました 今日はこういうことを考えてみました。あ、もう一個言っとこう、あ、まだあった。36太郎部長、社内に産業スパイや盗聴器が仕掛けられている心配があるから、こうやってラブホテルの個室で営業部と総務部の連絡会議をしていたんじゃないですか。鶴見の海坊主、実は彼女が取引先の役員から一夜を共にしてくれたら大口契約を結んでもよいと言われ、会社のために一肌脱ぐべきかを自分に相談してきたんです。そこで先方の機嫌を損ねずにやんわりと断る口実を作るべく、私たちが真剣な交際をしている中であると相手に思い込ませるため、こうして人目をはばかることなくデートをしていた次第であります。そうだよね、もうマジ野面で考えたらこういう風にしかならないもんな。今日はこういうことを考えてみました。宮川まさるのお祭ぼっくり王国へ。36太郎、京都市左京区。王様こんばんは。この前知り合いの友達がオープンしたピザやパスタが手軽で気軽に食べられるカフェに行ってきました。美味しそうなチーズの匂いなんかがお店の中でしていたのですが、親子連れの客で幼稚園ぐらいの男の子が、ママうんこの匂いがするようんこの匂いがするよと延々と叫んでいました。子供は自由ですね。自由ですね。
パパかっこいい。
自由だよ。やめてやめてお願いみたいな、ね、え、ペーソスで思い出し笑い。松棒.info、 松棒.info、 それが番組ホームページの URL です。もしよかったらブックマークで登録してやってください。大喜利のお題はそこで、告知しておりますのでね。お相手は私、宮川まさるでした。ほんじゃ、あ、ま、ほんじゃまたっていうのもね、なお前のあの今度は いつになっても来ないじゃないかみたいな風に思ってんだろうな。いや、近々行きたいと思っていますよ。本当にオートバイで、かっ飛んで、だってあの清水さんが事故って死んだのも青森ですからね。遠くはね、もう清水さんのね、あの花を手向けるのももちろんあるしね、え、被災地行ってお金落としたりとか、もういろんな、なんだ、ね、もう物食ったりとかしなきゃいけませんから、しなきゃいけないっていう風に、勝手にこうね、それを大義名分にすることによって、旅行行けるっていうですね、なんとも、最悪な便乗パターンっていう見方もありますけれども、そういうことを警戒しておりますので、計画しておりますので、こいつの今度はまたはねえかなっていうふうに思わずに、ぜひとももう少し猶予をいただきたい。ではまた来週です。さよなら。
裸眼解除どうもペッコリのことずんの飯尾和樹でございます。なんとずんがですね、はい、ラジオ2畳半の小部屋からですね、
はい、
これなんと何だったんですか、ヤスさん。
ね、ポッドキャストでですね、配信されることがあったんですよ。
ありがとうございます。どんな番組かと言いますと ね、
うん、ですね、
この放送聞きながらですね、煮込み料理なんかするとね、うまく火が通るんじゃないかってぐらいね、コトコトやっております
ので、ね、はい、コトコト、そう、弱火で、ね、弱火で煮てる感じですね。
そうですね、チャーハンには向かないと思います、
はい、
スピード勝負の料理には、
時々僕はちょっとでかい声出してね、
で、途中でね、つけ忘れて寝るのもよし、
はい、
そんな感じでですね、
はい、
一つよろしくお願いします、
はい、聞いてください。